次はみんなの広場です。今月の一言は大佐田地辺にお住まいの岡綾さんからすごいぞ新見の自然をいただきました。沖縄県西表島で営んでいたアウトドアの仕事を夫の地元である岡山で再開するにあたり、一昨年の12月新見に引っ越してきました。新見には全国的にトップクラスの鍾乳洞が数多くあり、大きな川や山があり、雪が積もり、海以外なら何でもあります。中でも私たち家族が好きなのは大佐山で、秋には雲海、満月の日はお月見、雪が積もれば子供たちと一緒に雪遊びをします。夫のツアーショップはこんな素晴らしい新見のポテンシャルを私たち移住者の目線から県内外の方にも知ってもらいたいと活動しています。また地域の子や我が子にも君たちの住んでいるところはこんなに素晴らしいんだよと様々な体験を通して実感してもらいたいと思っています。公立大学のコーナーでは、石川県小松市出身の健康保育科3年生、中島なずなさんの紡ぐ26回目のファーストフェスをご紹介します。今年の鳴滝祭のテーマ、紡ぐ26回目のファーストフェスの紡ぐには、これまで受け継いできた鳴滝祭の伝統をつなげていきたいという気持ち、そして26回目のファーストフェスには、今回の鳴滝祭の2日間を初めての体験のように楽しんでほしいという思いを込めました。昨年からコロナへの規制が緩和され、今年も地域の方々に楽しんでいただけるように、部活動やサークルによるステージや模擬展、お笑いライブなど盛りだくさんの内容となっております。5月18日土曜日と19日日曜日、新見公立大学でお待ちしております。今月の新見市ドクターネットワークには、幹事で新見中央病院の津崎隆一郎先生から緩和医療と家族のケアというご寄稿をいただきました。2022年、日本の人口動態統計を見ると、死亡の原因は悪性新生物、心不全、老衰、脳血管疾患の順になっています。これらは標準治療を行っても臓器障害や体力の衰えもあって治療が難しくなり、徐々に元気がなくなった結果です。私たちはその過程で、医療、看護、介護において様々な苦痛の緩和のために、切れ目のない対応を病院、在宅、施設を問わずに行います。いわゆる緩和治療を行うのですが、医療用麻薬を使用するだけではありません。病気の原因や状態背景を踏まえ、往診、訪問看護、介護、リハビリと合わせて在宅ケアができるのか、入院が妥当なのかなどに細やかに素早く対応しています。できなくなることが多くなる中で、何を大切に思われるのか、ご家族にとっても治療の選択が続きます。このためにも心のケアも大切になり、医療チームを作り、みんなで支え、尊厳を持ってご本人、ご家族と向き合いながら人生のお手伝いをさせていただいています。詳細は、市役所健康医療課72-6130までお問い合わせください。次は北から南から風の便りをお届けします。 今月は鉄西町畑出身で、東京都在住の前田節子さんからふるさとへの思いをいただきました。東京に来て今年で52年目です。学びたい学校があったという理由だけで上京。夢破れ、試行錯誤を繰り返した若い頃の自分を東京という大きな懐が受け入れてくれました。幼い子にとって小さな冒険ができるのは、振り返るといつもそこに見守る母親がいるからです。私がふるさとに感じるのはそういう類のもので、豊かな自然と家族や近所の人たちに見守られながら育つことができたからこそです。小川でシジミやタニシを取ったこと、手作りの竹スキーで遊んだこと、吹雪の中を長靴いっぱいに溜まった雪に泣きながら帰ったこと、小学校の帰りの山道は道草のし放題、中学校の帰り道に並んだ稲穂に夕日が落ちていく風景に感動したこと、すべてが私の心に刻まれています。両親も近所のおばさんたちもみんな亡くなったけれど、ありがたきかなふるさとです。最後におすすめの絵本を一冊ご紹介します。名前のない猫、竹下文子文、町田直子絵、小峰書店館。読んだ後、名前って何だろうと深く考えさせられました。以上、新見の武井がお送りしました。